皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、2月8日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は民衆のための悲劇のヒーローという話です。最近あのロシアのね、ウクライナ攻勢がいよいよもう大詰めになってきましてですね、フィナンシャルタイムズにも、今週来週あたり大攻勢じゃないかというような記事が載っておりましてですね。で、ご承知の通り、前から言ってるように2018年の7月にもう冷戦終結してるんですね。ですからトランプとプーチンは組んでおりますから、今回はウクライナとアメリカの戦争というよりもですね、世界の反乱軍ですね、世界の冷戦終結に歯向かう反乱軍をウクライナに寄せてきて、ここで一網打尽にすると。でその時に金融も一緒に片付けると、アメリカのパウエル議長ですね、FRB でありますけども、一段と国旗や FRB の旗の、周囲の、金の縁取りね、フリンジが、明るく輝いておりますが、ウクライナと FRB で両方から攻め立てるわけですね。前から言うように海賊というのは、鉄砲玉とコインが、鉄砲玉とお金がコインの裏表でありますから、ウクライナは鉄砲で、それから FRB の方は、あれですね、金融で、両方で攻め立てると、一緒に潰れるということですね。それからやっぱり何て言うんでしょうかね、欧州、ここはやっぱり今までこのバチカン以来のものすごいやっぱりその権力の中枢ですよね。あれをどう潰すのか見てると、やっぱり不動産ですよね。世界で同時にこう不動産バブル、特に欧州で大バブル崩壊やると、あれヨーロッパ農耕貴族死にますわね。ほら近年ほらしょうもないの多いですか、あの連中もレバレッジ効かした投資やってんですよね。ユダヤ人もそうですけどもね、教科書に出てくるようなね、トーラーを守った投資だとか、そんな話は今どこにもないんじゃないですか。王公貴族だってめちゃくちゃな連中が多いですよね。そうするとやっぱ必ずレバレッジ効かしてなんかやってますよね。であいつらはとにかく仲間割れですから、今日のですね、ディープステートなんてのはもうとにかく仲間割れ、王族貴族も仲間割れしかありませんので、日本の皇族見てても分かるでしょう。ひたすら仲間割れしかないでしょう。ああいう状況でですね、困難に押し込みはですね、共食い始めるんですよね。ああそうか、これ面白いなと、戦争と同時に金融も引き締めて、そしてその不動産バブルを潰すのかと、みんな潰れるじゃないですか。日本だってそうでしょ。昭和の時代までのですね、続いてた名家ってですね、ほとんどバブル崩壊で潰れたじゃないですか。刑罰ってほとんどなくなっちゃいましたね。そこをやっぱやってんだなと思って、これ実によく考えた作戦なんだなと、見てて思いますが、いよいよもうこれ大詰めですね。フィナンシャルタイムズまでそこまで書いたぐらいでありますから。で、その中でプラウダじゃない、あれは多数紙だな、非常に面白いこと書いてあってですね、今回イスラエルのベネット元首相がですね、プーチンとの内輪話を公開しましたですね。あれはわざと公開してっていうことだと思うんですけども、要するにこの一番初め開戦1ヶ月でですね、和平交渉始まりましたですね。もう最初の1ヶ月でウクライナ負けがはっきりしてたんで、ウクライナの野党なんかも出てきましてね。でロシアも交渉団出して、ウクライナ和平に向けて会談が始まるわけですね。であれその時確かにそうですね、ベネット首相あの時なんか言ってるいるんですよね。でそのベネットさんが言ってたのは、そもそもその和平交渉を潰したのは英米だと、要するにロシアを叩き潰すんだとか言っちゃってですね、英米がその戦争を継続させたんだということが一つですよね。二つ目はですね、ゼレンスキーを生き残らせたのは、これはプーチンだって言うんですね。なぜかというとですね、このゼレンスキーは 民衆のための悲劇のヒーローとして処分するんで、そういう役割を演ずる、その劇を演ずるんで、だからこう生かしておいたんだということなんですね。だからそのゼレンスキーが生き延びるという保証をですね、プーチンがしたから、まあロシアはですね、あ、失礼、世界の人ね、いろんな各国の連中は安心してキエフまで行ってゼレンスキーに会うことができたと、まあ、こういう格好になってんですね。で、ですからその、まあ、ゼレンスキーとプーチンは組んでると、最初から噂ありましたけども、まあ、組んでるというよりも、まあ、ひたすらゼレンスキーには最後悲劇のヒーローをやらせるための舞台が用意されていて、そこをゼレンスキー自身も周囲の人間もその舞台から降りることが許されてなかったと、こういうことなんですね。今回よくおとり作戦という言葉がまあ言われるわけですけども、まあ、18年の何回も繰り返しますが、18年の7月に冷戦が終結したと。で、そこからそのさらに一段とですね、ディープステート潰しが本格化するわけですが、それはバイデンの選挙も含めて全部それはおとり作戦になってたんだと。おとり作戦でなんでそんなふうなことをやるのかっていうと、一番最後に、まあ、もう終わっていく体制ですね。冷戦だとか、あるいは金や権力で物を言わせるとか、武力で物を言わせるとか、武力に物を言わせるとか、そういうなんか誤った考え方を持っている人たち、大学の考え方を持っている人たちを最後どうやって改心させるか、まあ、改心させられなくて黙らせるかっていう時に、彼らのヒーローが悲劇で終わるっていう、そういうストーリーを作ってたんですね。安倍晋三もそうですよね。それから河野太郎もそうでしょ。その悲劇のヒーローですね。誤った人たちの悲劇、誤った人たちにヒーローを置いて、これは卑怯な振る舞いをさせて、卑怯な振る舞いでより一段とですね、変な連中の支持を集めて、これを最後悲劇のヒーローで終わりにさせると。そうすると旬として終わると。いや、これは確かにその通りだな。こんなのやっぱり不倫将軍じゃないけど、よほどのなんかね、知恵者でないとこういうことはやっぱ思いつかないと思うんですが、まあ、安倍晋三がそうですよね。まあ、悲劇のヒーローですね、本当にね。民衆のために悲劇のヒーローとして安倍晋三が死んだわけでね。まあ、あの真相もそのうち明らかなんでしょうけども、まあ、それによってだいぶ静かになりましたな。統一教会も出てきちゃったし、桜井だ、三浦だもですね、まあもうこれで終わりですわね。そしてあれが出るかなかったじゃないですか、あの笹川が、キングメーカーの笹川洋平がさっぱり出てこなくなったじゃないですか。そして岸田もなんかフラフラして、なんかもうあれはもうあとはあんまないですよね。だからああやって、まあ岸田もある種悲劇のヒーローなのかな、自民党最後の悲劇のヒーローって形で。それから中国は習近平がそうじゃないのかな。まあ、習近平を立たしといてですね、まあ、あれは卑怯な、あの子にやっぱ卑怯なっていうのはあんま上上がってこれないんでしょうね。で、あれ悲劇のヒーローにして一緒に中国共産党も幕引きをすると、で、まあアメリカはバイデンだよね。で、イギリスはあれジョンソンだったですね。で、今はスナクか、トラススナクときて、まあみんな卑怯な連中ですね。まあ一番はしかしあれですかね、ジョンソンですかね、悲劇のヒーローだと。まあこんな形にして終わりにすると。で、企業の方もまあこれからもっと表に出てくるんでしょうけども、製薬会社の連中ね、武器屋の連中、金融の連中、まあ金融で一つで言ったら、ね、FTX 仮想通貨のね、バンクマンって言いますけども、あれもなんか卑怯な男で、こういう連中を悲劇のヒーローにして最後全部やっつけると。なるほどなと、まあ、本当によくわかるんですね。で、まあこうやって、まあ、今回タス通信にこの、シナリオが出たわけですよね。タス通信ですね、はっきりと民衆の悲劇のヒーローとして演ずるための舞台があって、そこに乗ってた俳優がゼレンスキーなんだと、まあ、そういうことちゃんと出たわけで、ああもう最後種起こしをしたという言葉、いよいよこれで終わりって意味じゃないですか。ね、今まで最初からそれ言っちゃうと芝居にならないんで、まあ最初隠しといて、で最後にこれが本当だということを言ったということは、いよいよこれ終結だってことですね。で、まあウクライナ っていう国はもうこれで消滅するんでしょうけども、それ以上にこの冷戦の終結に反対していた勢力が全部いなくなるという、その一連の物語で、今までのこの数年間の動きを見ておると、こう終わりであるって言いますか、その終わったということが、このあいつが悪いということが、こいつが犯人だということがもうバレた瞬間にはその人いないっていうことなんだよね。ここに悪の巣窟があるってことがもう明らかになった。メディアで、まあメディアって言ったって主要メディアとは限りませんけどね、 SNS のことも多いですが、メディアでこう情報が流された時にはもうすでにその人や組織はいないというのが、まあいないっていう意味はその見かけを言ってはもう動けなくなってるとか、あるいはなんかその偽物に入れ替えられてるとか、まあそういうことですね。実質的にいないという状況になってるということだね。だからいくらそれこいつが悪いと言っても一切反撃がない。まあツイッターなんかそうでしょうね。ツイッターなんか反撃なくてそのまま消滅しちゃいましたよね。今大手のテック業界なんかみんな同じだし、中国共産党もみんなそうじゃないですか。バイデン側もそうじゃないですかね。まあ小さいのはありますけど、大きなところは何もできないでしょう。なるほどなと、こうやってまあ最後終わりっていう時には全部終わってると。そうするとまだ終わったと言ってないところありますよね。自民党だとか、あとはあれよ、イスラエルね。これはまだなんかやってんでしょうな。全部終わってないんだろうな。だからまだこいつが悪いって話なかなかやらない。まあ安倍の話で半分出ましたけどね、日本はね。でイスラエルももうかなり外堀埋まってますが、ここに悪の張本人がいるという話はまだしないですよね。日銀もそうですね。ここに悪の張本人がいる、麻生太郎、ここに悪の張本人がいるって話はまだ出てこないじゃないですか。あれまだなんかやってんだろうな。でだからまあ金融だったら、あれよ、黒田とかね。であと雨宮が次やるんですか。まあ雨宮な岸田黒田路線のようですから、まあ黒田から雨宮それから麻生、この辺りが悲劇のヒーローで、あ、一巻の終わりだという役回りなんだろうね、あれね。でしかしまだ作戦中だから、まだあんまりそこまではっきり言わないと。イスラエルはどう見てもあれネタニヤフだよな。ベネット首相ってのは見ててもなんかかなり突っ張って頑張ってましたよね、あの極右に対してね。で最後いよいよ追い出されちゃって、まあみんなけしかけて終わりにしちゃって、であの人確か政界から引退するって言ってましたよね。引退したのかな。まあかなり強烈なことやってて、まあウクライナ、イスラエルにもああいう人いるんだなと見て思ってましたが、まあ今回だから大きな働きをねしたと思いますけども、まああそこもだからとにかくイスラエルって国維持したいんなら、それはパレスチナとちゃんと共存共栄やんないとね。イスラエル建国前と同じようにちゃんとね、民族宗教に関係なく共存共栄やんなかったら、それはいられないわけでありますよね。それができるかできないかで、できなかったらですね、大地震ですよ。まさにあれで、聖書の大地震ですよ。今回だからびっくりしましたな、トルコで大地震起きてですね、あれ東アナトリア断層って言って、あそこだよね。であれ南へ来ると全部そのパレスチナがそうなのよ。レバノンからシリア、レバノン、それからイスラエルのところが、あそこが断層つながってるんですよ。今回だからレバノンなんかでもえらい揺れたとか、あるいはその、地鳴りの爆音がしたとか言われてますよね。でしかもあれオランダの調査機関じゃないかな。数日前にこれからあの辺で、トルコのあの辺で大地震が起きるって予測出してるんですね。だからあいつらなんか地下に近けたんだろうと、まあ言われたりしますが、まあそこのところよくわかんないんですけども、まあとにかく、あの断層ですね、南に降りてきたらですね、それはいよいよイスラエルも一貫の終わりになっちゃうね。前々からだからイスラエルなんかもあの辺ね、第一交代ありますから、その地震には警戒してるんですね。それはそうですね。もうトルコだって警戒してんだけど、まあ建物がああいう石造りとかねなったらそれは崩れますわな。だから私もね、前の99年のトルコの大地震でね、すごい被害が出たの見て、なんでこの人たちはまた同じように崩れる家作るのかなとね、当時も思いましたけどね。なんか崩れない家にしない、すりゃいいんじゃないかと思うんだけども、なんかまた崩れる家を作るでしょう。どうもならんなと思って見ておりましたが、まあどうもならんことになっちゃってですね。 まあ、もしあれがなんか人為的なものならこれから発表もあるんでしょうけども、やっぱりあの一番気になるのがあのイスラエルのとこだよね。どう見たってあれまだなんか納得してる、みんな納得してないわね。ユダヤ人至上主義に対して、ユダヤ人だってあれユダヤ人のもともとユダヤ人じゃなくて自分たち至上主義だろ、ユダヤ人と称する自分たちの至上主義だよね。あれね、あれまだなんか諦めきったようには見えないし、あれが最後なんかどうするんですかね。まあ、戦争や、もう戦争もウクライナで片付いちゃうし、シリアももうなんか実質的に終わったような感じがするし、まあ、イランもなんか今だいぶちょっと動いてますよね。イランにいた何あのディープステートももう動いてないのかな、よくありませんがね、なんかあんまり見てこないですよね。そうするとあとイスラエルだけでしょ。ベネットに行ってみれば裏側全部ばらされちゃって、今回ね、さあどうするのかでありますが、まあいいさ。とにかくネタニヤフが悲劇のヒーローでしょうな。こういうふうに見てくるとなんか面白いよね。豊田章男さんも悲劇のヒーローだったのかもね、あれね。まあそこはなんかどういう形か知りませんけど、昔からねよくあの子会社に大量の借金があるとか言われてるし、でまあ今回はまあ巨大なバブル崩壊だから、お金少なかれね、大きいところはみんな責任取らざるを得ないわけですね。民間の会社ってのはまあ、 あの巨大な損失ね、こうむりゃ上が責任取るっていうルールですから。で自民党の方だってね、統一教会だなんだかんだ全部出てきちゃったらですね、それはもういられませんわね。それは当然それ引くわけですよ。だからそういう意味ではこう、まあ民衆を引きつけるリーダーがいるんだよね。民衆を、なんて言うんでしょうかね、こう本人がただ引くだけじゃなくて、この人に思いを寄せている人がこれ倒れないとダメなんだね。そこはポイントですよね。言ってみればその間違った思いを持っている人たちがこう集まってくる、その人を倒さないと。まあ三浦瑠麗がそうかね、安倍晋三って三浦瑠麗がそうで、なんかあの桜井はどうしてるのよく知りませんけどね、なんか出てきてましたけど、あの人はどういう立場なのかよく知りませんが、ああまあだから金融なんかそうだな、まあ金儲けやりましょうでね、何かへ彼かへ言ったらみんなね競争とともに沈んでいくわけですから、ああやっとるやっとると思ってこう見ております。でもこうやってなんかですね、いよいよ最後これね、全ての答えがメディアに乗り始めたってところ、私はねすごく大きなことだと思うんですね。でも私は思うんですけども、まあこうやって、悪党たちを潰して連戦を終わりにする、それ大変結構なことですが、まあその後ですね、やっぱり心得違いしてるとちっとも面白い世の中じゃないよね、はっきり言って、心得違いをしてたら一つも面白い世の中じゃないし、それからやっぱり金の話とかですね、具体的な話っていうのは次のリーダーがやる話だよね。今の連中がですねこう右だ左だ言ってやってたって一つも次のこと生まれませんよね。金の定義も変わってくるし、もういわゆる中央銀行ってこれ終わりでしょ。あのロシアエドがねでかくしてったこの世界の中央銀行制度は、まあ、これで終わりだと思うんですね。あとはだから、まあ、一国通貨プラスゴールドを、まあ、あの裏付けにした国際決済通貨という、まあ、基本はそういう形なんでしょうね。あと3つ目が民間の通貨かな、企業通貨みたいなですね。まあ結果的には 多種類の通貨使うんでしょうが、それ全てにおいてですね、まあ冷戦思考の人には全くできないことだよね。企業の運営もそうだ、政府の運営も冷戦思考の人には全くできないことで、だから、まあ、悲劇のヒーローを立ててね、時代の幕を閉めると同時にやっぱ全部こう入れ替わるものは入れ替わってくるんだと思いますね。その手続きが、まあ、数年間は続くんでしょうね。あのベルリンの壁崩壊89年、ソ連あドイツ統一が90年、ソ連崩壊91年で、だいたい93年ぐらいまではね、なんか当時ソ連圏もごたごたしてましたよね。まあもうああいう状態に入ってると思うんですね。ですからまあちょっと簡単にはですね収まるとも思えないんですけども、しかしやっぱり今我々が見ている世の中っていうのは終わりうるものは本当に慌ただしく終わってって、で気持ちがねやっぱり切り替わってないとがっかりすることが多くて黙りこくっちゃうことが多いということでしょうし、いろいろ真実も明らかになってくるからね、怒る人も怒るんでしょうが、 まあね、まだらの笛吹きやってね、人々を誘拐してた人たちも一緒に一緒にいなくなるという、まあ、そういうことでありますから、まあなんともですね、恨みようのないという、まあ、そんな展開になってくるわけで、まあどうなりますかね、まあ心理戦というやつですね。はい、このメディアが発達した時代の心理戦ってこういうのもんなのかなと思ってね、しみじみとこ見ておりますがね、まあ時代はどんどんどんどん前に進んでいくということだと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、民衆のための悲劇のヒーローということでお伝えいたしました。ではお楽しみに帰りましょう。さよなら。